とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
夜中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
シャス。
30分読書のコーナー、
はい。
まあ、前回からね、30分ちょうどで読み切るところまでを読んでの、まあ感想プラスこうどうなるのかなみたいな予想をね、して、まあ、そこから実際に読んでみたっていうのと、まあ、その続きとしてね、また新しい本をまた30分読み始めてみたので、そこの今の進捗というか、どういう気持ちになったかとか、どういう予測を立てたかみたいなところをちょっとね、お話をしてみようかなと思っております。なので、できればまあね、皆さんと一緒にこう並行して歩くみたいな形になればいいなとは思っているんですが、先週の30分を聞いて読んでみた人いるかな。先週紹介したのは、ちくま書房から出ている、村田沙耶香さんが書いた変わり身という小説でございます。まあ、そんな長くなくてですね、この、本自体は、111ページだから、まあ結構字も大きいし、まああっという間に読める本で、であと、まあ短編がね、満潮という短編が一緒になって本になっていたりするんですけれども、まあもしかしたら忘れてるかもしれないんで、ざっくりとこうあらすじを説明するというよりは、書いてある説明書きをちょっと読みますね、サクッと。太平洋に浮かぶ人口2000人ほどの離島筑瀬島、動物種ポポ様なる独自の神話を持つ島では、海の門と山の門が時折いがみ合いながらも共存してきた歴史があった。島では年に一度被災戻りが行われる。14歳になり初めて戻りに参加させられることになる私と親友のカレンは、その年の生贄が同級生の高城君になることを知る。飲酒に満ち、そこした島を脱出しようとするがっていう、まさしくここまでで、この前の30分大体終わって、ここから東京に行くって話になったんですよ、
うん、
ここまで覚えてます、池田さん。
はい。
で、僕は東京に行って、でもなんだかんだ嫌だけど、なんか戻んなきゃいけなくなっちゃって、そこでまたその田舎ならではの印象に苦しめられるって話だと思ったんですけど、これ全然違う話でした。
はい。
結構ですね、人間にとっての宗教とは何かとか、
うん、
あと伝統文化、伝統芸能ってなんじゃろうなっていうところを結構考えさせるような話で、
うん、
この都会に行くんですけど、都会の世界も変なんですよ。その島ももともと変なんだけど、都会の世界も結構変で、いわゆるその世の中的な、なんて言うんでしょうね、ブランディング、その、うん、とある住宅地に住んでるんですけど、そこは、まあ、ここ数年すごく人気が出てきてるエリアなんだけれども、その人気が出てきた理由っていうのが、ここはいいらしいよってとある人が言ったことによって、そこがどんどんどんどんブランディングされてって、いい街とされるようになった、新興住宅街になったみたいな、そういう人ある、とある人がこうだよっていうことによって、作られてしまった町に住み始めてるんです、この主人公が、
うん、
でそこら辺の描写とかもなかなか気持ち悪い感じなんですよ。なんかすごいこうコンサルタントみたいな人がいて、その人の言いなりになっている夫と、でその夫はそのコンサルタントの人間の、まあ、部下なんですけど、そのコンサルタントが言うような生活を強いられるんです。いわゆるなんかインスタ映えするみたいな、こういうかっこいい人生を送ってくれみたいなので、自分が住むところとか旅行先とかも全部指定されてくみたいな生き方をしていくんですよ、うん、ここら辺のね、気持ち悪い描写もぜひ読んで、うわーって思ってほしいんですけど、その先において、まあとあるきっかけでというか、その、上司であるものから、なんか会社としての社員教育というか、社員のブランディングとして、こういうちょっとした田舎町とか、ちょっとしたオリエンタルな場所に行って、そこで写真を撮ってくれると、あ、会社としてこういうところに旅行に行くことを支援しているんだっていうブランディングにつなげられるっていうことで、どっか旅行行ってくれないかっていうふうに夫が言われて、それでもともと住んでいた筑瀬島に戻らざるを得なくなるんですよ。 そうするとそこもまただいぶおかしなことになっている。でそこにおいて何て言えばいいんだろうな、いわゆる僕前にこのコーナーで、藤井聖堂さんって、このコーナーじゃないな、別のコーナー、イベントリポートのコーナーの中で藤井聖堂さんっていう放送作家さんのイベントの話をしたと思うんですけど、いわゆる伝統的な食事とか伝統的な文化、伝統芸能っていうのはかなりそのビジネス的戦略的に作られているっていう話をしたと思うんですよ。
いわゆるなんか松坂、ね、
そうそうそうそうそう、なんだっけな、伝統の嘘みたいな、確か本だ、ちょっと正確な名前は、
相撲の歴史とはどこからあったかとかね、
そうそうそうそうそうそうそう、意外とそこって歴史がそんなになかったりするとか、明治時代からだったりとか昭和からだったりみたいなところ、うん、節分とかね有名ですよね、最近結構できた文化で、ああいうふうにお参りすることっていうのはもともとなかったんだよみたいな、話はあったり、節分とかと元旦のあれなんて言うんでしたっけ、どう忘れちゃった、初詣のカルチャーとかも結構最近のものだったみたいな話はあるんですけど、そういうふうにしていろいろとなんかその島自体が作られていくんですよ。ここら辺のね、気持ち悪く移り変わっていくものと、あと伝統っていうもののこの、深掘りしていった時に薄っぺらい感じ、人はこう自分たちが信じたいものによってその世界とかその自分たちの社会みたいなものを作り出すっていう、その、まあ、もちろんファンタジーなんだけれども、そういう、物語に変わっていくんですよね。そこら辺のね、なんかゾクゾクしてくるんですよ。その元々これが当たり前として生きていた自分自身が幼少期からそういう被災、秘められた祭りとか風習とか当たり前のように受け入れたものが実はすごく薄っぺらいもので、どんどんどんどんそれが変わっていってしまう。それも今流行りのコンサルタントとかなんとか地域プロデューサーみたいな存在によって自分の街は変えられていくっていうところ、そこのね、なんか自分のよるべなさ、自分は何だったんだ、なんでこんな世界で生きてしまったんだろうと思わされるような展開が待ってて、ゾクゾクする感じですごく面白かったし、さらにその先があるんですよ。これね、これは言わない方がいいと思うんだけど、本当にこうその町の中で生きていた人、その村の中で、島の中で生きていた人としてのよるべなさだけではなくって、さらにもっと根源的なよるべなさをね、ぐわーってこう揺さぶりかかってくるようなエンディングに向かっていくところとかね、村田沙耶香さんもすごいなって、結構形容されるものとして変人とかね、ちょっと変わってる人って言われがちなんだけど、結構人間たちがもその人間がというか、一人一人一般的な人が当たり前だと思ってしまっている、普通の生活の中で日常的に生きていて家庭観念としてこれはこうだとかって思ってしまっているものを、それって本当にそうなのっていうことを一個一個ひっぺ返していくような本を書かれている、小説を書かれていらっしゃる方だと思うので、それの究極的なところに一つ行った作品だなと思ったので、これはね、短いのでね、どなたにでもサクッと読んでみてほしいなと思いますね。うん、ただちょっとね、これ途中からもう少しこうディテールを詰めていくとさらに面白くなったかもしれないな。これ長編にしてたらも、今これは一応中編というふうに呼び方をされてますけど、長編にしてくれたらもっとすごいところに行ったかもしれないなって残念なところもありつつ、でも単にこう話し運びとして面白いだけではなくって、自分自身が当たり前と思っていることっていうのはどういうことなのかなってことを改めて認識させてくれるような小説になっていたので、ぜひ小説読み慣れてない人でもサクッと読める本、小説だと思いますので、 おすすめでございます。読んでみて面白かったし、あとなんか短編で満潮ってのもついてて、はい、これもあれです、女性が無精して男性が潮を吹くっていう話で、なんか結構セクシュアルなところにズバッと切り込んでいるんだけど、それを逆転して考えた時に、どうなるかっていう思考実験的な短編でもあって、これもなかなか面白かったです。うん、
はい、
うん、そんな感じが一通り読んだ。久々ですね、僕小説を一冊丸ごと読んだのがあんまりなかったので、久々に読んでやっぱ小説面白いなというふうに思わされました。
うん、
なんか質問ありますか？
質問、うーん、そうですね、まあなんかそのね、特殊な話風なようにエピソードが作られてるんだけど、実は現実の社会っていうのも見方によってはそういうふうに捉えられるのかなっていうふうにも読めるような想像ができるので、
まさしく今の社会とかね、紙幣とかそういうものっていうのは実体があるものというよりは虚構でできているもの、自分たちが信じたいもので成り立っている社会だと思うので、そこはそうですね、さらに宗教とかもそうですね、重なるところがすごく大きいと思います。
うん、ね、ツイッターとかね、いいねとかっていう風な概念、そうじゃありませんと本人たちはすごく強く言うんだけど、現実的にはそれに引っ張られちゃってるっていうことは、まさにそのコンサルティング風なものが怪しく思うんだけど、実はもう完全に取り込まれてるみたいな、そういう逆転的な表現なのかなとか、そんなことはちょっと想像しましたかね。
うん、ありがとうございます。はい、この感じなので、ぜひ池田さんも時間ができた、時間できないと思いますけど、できたらぜひ読んでみてください。
はい、
で続いて読んでるのもまた小説でございます。詩人層殺人という、今映画も公開中で、今村雅弘さんという方が書いている本、これも30分読んで、これはね、全部でね400ページぐらいあるので、まあ、来週ね、2019年ベストとか、また1年を振り返る感じの放送回になると思うんで、この2週間で、ね、じっくり読んでいきたいと思ってるんですけど、
うん、
一応ざっくりとこう説明書き読みますね。さらっとです。本当にさらっといきます。新興大学ミステリアイ公開の羽村嬢と明智恭介は、いわくつきの英検の夏合宿に参加するため、同じ大学の探偵少女、剣崎ひる子と、ペンション、詩人層を訪れる。しかし想像だにしなかった事態に見守れ、一度は牢状を余儀なくされた。緊張と混乱の夜が明け、部員の一人が密室で惨殺死体となって発見される。それは連続殺人の幕開けだった。奇想と謎解きの脅威の融合、衝撃のデビュー作ということで、僕は30分で読んだのは56ページぐらいまでですね。だから全体の8分の1とかなんですけど、僕、映画見ちゃったんですよ。
あ、これが映画化されたものをご覧になった。一応最後まで、一応筋は知ってはい
る。そうなんですよ。展開知っちゃってるんで。うん、でも、映画クソつまんなかったんですけど、なんかすごいこう、この小説自体はその年の各ミステリー賞とかをかなり、受賞している作品で評判も良かったりするので、
うん、
まああらすじ知ってるからまあサークーと読めるかなと思って読み始めたんですけど、
うん、
ちょっとですね、まあとある、まあ、詩人層っていうこのタイトルからなんとなく想像はつくんだけれども、一応映画的にも隠されてるし、うん、小説の中でもおそらくそんなに説明をされないところではある設定の話っていうのが、
うん、
結構ですね序盤の方で出てくるんですよ。本当一番最初のところで、なんかとある研究施設の話が出てくる、
うん、
でその研究施設の調査をするために剣崎ひる子という、まあ探偵ですね、探偵にまあ、依頼しますよみたいなところを書いてあって、 でそこから始まるので、まあここが軸になってくるんだろうなと思いつつ、まあ名探偵とされる、さっき言った羽村とね、明智というキャラクターが、まあ、簡単な謎解きをしていってっていうところで、彼らのその探偵としての信頼性を担保し、で剣崎というもう一人のね美少女探偵が彼らにね、映画研究会の、まあ合宿に同行してとある事件の謎解きをしてくれみたいなことを語るところから始まり、今僕が読んでいるところまでで、実際にそのね、合宿先に行って映画研究会のメンバーの、まあ、自己紹介がされるっていうところまで行きました。で、何が面白いかな、これやっぱり小説はその細かなディテール、細かい一つ一つのその状況の説明みたいなものの的確さが面白いのと、あとこれはキャラクターとしてのその探偵3人のキャラクターの、まあ、書き分け、明智さんっていうのが羽村っていう主人公の先輩というか、明智さんが主催するミステリー愛好会という会のメンバーとしてね、羽村さんっていうのが入ってくる、その2人だけしかその会のメンバーはいないんですけど、そこの名探偵たる明智とその助手の羽村の関係が、まあホームズとねワトソンみたいな構図に見えて、そこのなんか主従関係みたいなところの萌え要素もありつつ、まあ美少女探偵として来る剣崎という、対比的なというか、かなりそのキャラクターの違うまた新しい探偵っていうものの存在も含めて、今のところはまだその謎解きを、まあまだ何も事件起きてないですかね、事件も起きてないし、さっきちょっと説明した想像だにしなかった事態っていうのもまだ起きてない状態なので、そのキャラクターに燃えるぐらいしかまだ、ね、楽しむところはないんですけど、その会話の応酬みたいなものを見るだけでも、あ、やっぱ小説楽しいなというふうに、結構この今村さんという方、多分お若い方なのか、すごく軽妙な語り口、すごく口語体で今時の言葉遣いでこう語られていくのもすごく読みやすかったです。結構文字数もね多い小説なんですけど、今のところはまだ楽しんでいて、まあこれからの展開は知ってはいるんですけど、映画の中ではあんまりその謎解きというか、事件が起きてはいるけど、その、なんだろう、想像だにしなかった事態とのバランスで考えると、なんか重要視すべきのは、なのは今は事件なのかっていうところにいろいろハテナマークがついちゃうような展開が多かったので、小説の中では、よりその謎解きとかね、どういうトリックが使われてたのかとかっていうのを楽しみたいし、結構映画では納得のいかないラストに向かっていったので、そこをいかにして補正してくれるのか、でこれ主人公の殺人自体は、まあ、続編がある作品なので、その次にどうつなげていくのか、映画だと僕はこの続編が出ても見ないなと思ってしまったので、その続編につながる展開みたいなものも合わせて期待したいなと思っております。そしたら来週までにね、残りを年末年始使って読みたいなと思っております。はい、お、長くなっちゃった。はい、
はい、
皆さん大丈夫ですか？
大丈夫とはどういうことですか？
特に何もないですか？
はい、いや、そうですね、まあ、ちょっと僕映画を見てないので、
うん、
まあ今ね、その世の中に宣伝されてる情報とおぼしきものが説明が伺えたので、うん、なんかね書店とかに行くと最近映画とかの、予告編みたいなものがちっちゃなディスプレイでよく流されてて、
うんうん、
その主人公の殺人も、結構 ね、ヘビーローテーションでかかってたりしますけど、
うん、
なんかまあね、そういう、まあ、プロモーションとして扱われているものの小説自体が、まあ、岩崎さんはちょっとね酷評な面もありましたけど、
うん、
小説世界をどう皆さんにプレゼンテーションするのかって難しいんだろうなというふうに思いつつ、
うんうんうん、
まあね、全部読んだ時に何がこう違いとして感じられるとか、改めて小説ファンだったらどう映画に思うのかみたいな話が聞けるのかななんてちょっと思っております。
うん、ということで再来週を楽しみに。はい、ということで今回30分読書で、お送りしましたのは、丸田沙耶香さん変わり身と今村雅弘さん詩人層の殺人でございました。今回は以上でございます。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジン、また。